表紙を見てください。はい、何と書いてありますか？
感謝。
感謝だけですか？
ありがとうございます。
感謝という字を何という言葉で書いてありますか？よく見るとありがとうございますとこうなっています。先々週と先週2週にわたって全てのことについて感謝しなさい。第1テサロニケ5章18節。全てのマイナスはプラスに変えられます。ロマ書8章28節より語り、感謝する祈りの方法についても語りました。この週報の裏を見てください。全てのことについて感謝しなさい。全てのマイナスはプラスに変えられます。感謝する祈り、3つのステップで書いています。第1のステップ、イエス様、私は今日起こったことをそのままイエス様に申し上げてください。このことを感謝します。第2のステップ、その結果皆さんは損害やダメージ、また悪い感情、思いなどを受けたかもしれません。それをそのまま告白してください。そしてそのことを感謝します。第3ステップ、このことを全て神様の見て支配の中にあり、万事を益としてくださる約束によって素晴らしい益に変えられることを感謝しますですね。そしてそのように祈ります。兄弟姉妹、どうぞこの感謝の祈りを身につけてください。この感謝する祈りは人生のすべての面で適用できます。あなたの人生の勝利の秘訣です。マイナスと思えることが起こったとき、つぶやいたり人のせいにしたり自分の力で何とかしようとしないで、すべてのことを益に変えてくださる全能の神様、聖霊の導きに委ねてください。あなたのマイナスは素晴らしいプラスに変えられます。大きなマイナスほど大きなプラスに変わります。このことを何度も何度も体験し、すべての栄光をイエス様に、天のお父様にお返しする兄弟姉妹となってください。イエスの御名によって祝福いたします。どうぞこの祈りを身につけてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第10章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。で、大鶴兄弟、はじめにルカ10章の38節だけ読んでください。
さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした、
はい、今お証しにもありましたが、先週月火2日間この教会で香港の弁音先生を招いて第22回目の九州コーチングセミナーが行われました。参加してくださり、奉仕してくださった兄弟姉妹に心から感謝いたします。私たちは今コーチングを学んでいますが、コーチングの神学は3つです。コーチングは第1、気づきの神学です。気づくということ。第2、行動の神学、聞いて終わらない行動するという神学。そして第3は弟子育成の神学です。もう一度言います。第1、気づきの神学、2番目行動の神学、第3、弟子育成の神学です。この教会でも特に第3日曜の参加型礼拝で繰り返し第1、気づくこと、行動すること、継続することを語っていますが、これがコーチングの学びです。私もこの度2日間のセミナーにおいていくつかの気づきが与えられました。今日はそのうちの一つをお話しいたします。タイトルは、どうしても必要なものは一つだけですとしました。今読んだところ38節、イエス様と弟子たち、少なくとも12弟子がいましたので、 イエス様含め13人、また女たちもいました。それ以上のグループです。旅を続けているうちに、ここにある村とありますが、これはエルサレムの近くにあるベタニアという村。このベタニアとは貧しい者の家という意味。決して裕福な、世的に魅力的なところではありません。そこにマルタという女性がおり、彼女は喜んでイエス様とその一行をお迎えし、イエス様はそこに入って神の御言葉を語り始められました。はい、39-40読んでください。
彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
マルタには妹と弟がいましたが、妹マリアはイエス様が語り始められると、イエス様の足元に座って、イエス様の口から出る神の御言葉を一言も漏らすまいと聞き入っていました。ところが40節、マルタとは女主人という意味。イエス様と弟子たちとのですね、接待のために、13人以上もいるわけですから、大忙しで気が落ち着かず、とうとう不満が爆発してしまい、イエス様のところへ来て言いました。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。このようなことは私たちの生活においてたびたび起こることではないでしょうか。不満が爆発するのです。では、おどり兄弟、41-42読んでください。
主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
はい、そのマリアに向かってイエス様は答えて言われました。マルタ、マルタ。この二度言っておられるところに、イエス様のマルタに対する優しさ、愛を込めた眼差しを見ます。あなたはいろいろなことを心配して気を使っていますね。42節、しかしどうしても必要なこと、多くのしなければならないことがあったとしても、どうしても必要なものはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。ここで皆さんに質問です。イエス様が言われたどうしても必要なものとは何だと思いますか。しばらく考えてみましょう。隣の人と話しても構いません。どうしても必要なもの、たった一つしかないとイエス様おっしゃいました。何だと思いますか。多くの聖書の仲介書ではですね、また私たちが今まで聞いた説教では、どうしても必要なものとはたくさんの奉仕、また仕事よりも、まずイエス様の前に座り御言葉に聞き入ることとありますが、それも正しい一つの解釈です。今回弁護先生は関係と働きにおいて、ある牧師先生の質問に答えて語られました。日本の教会には私たちのようなクライストチャーチ、この教会のような単立と言います。一つの教会だけで存立する教会と教団、例えばグループ教会ですね、バプテスト、ナザレン、ホーリネス、アッセンブリー、インマヌエルとたくさんありますがですね、の教会があり、教団の先生方は数年ごとに移動がありですね、生涯一つの教会にとどまるわけではありません。なぜ移動があるのか、 あるのか、まあ、様々な理由もありますが、数年ごとに牧師が変われば信徒との深い交わりや関係を築くことはできません。私の母は以前ある教団の教会に属していました。なかなか体調が悪く教会に行けなかったんですが、そこの信徒の方が時々訪問してくださいました。でその時母がその信徒の方に尋ねるのは、今誰が先生ですかと尋ねるわけですね。コロコロ変わるもんだから、どなたが先生ですかと聞くんです。まあそのような中で関係を築くことは非常に難しいですね。そのことについて弁音先生は、教会はミニストリー、働き中心ではない、関係です、つまり教会は家族ですと言われ、私はその時に気づきが与えられました。どうでしょう、もし皆さんの家族の中でお父さんお母さんが、まあ、実際はこういうことないんですが、何年かおきにコロコロ変わるような家族があったとしたら、それは家族とは言えないでしょうし、親密な関係、愛の関係を築くことはできないでしょう。兄弟姉妹、教会はですね、親密な神の愛の家族なのです。そしてこれは地上だけではなく永遠の愛の家族です。もう一度言います、教会は親密な神の愛の家族です。そしてこれはこの地上だけではなく永遠の愛の家族です。マルタの場合を見てみましょう。マルタさんはとてもいい人です。3人兄弟の一番上、責任感もあり、まあ、先ほど言いましたマルタとは女主人という意味、よく働く人です。でもこの場面でマルタさん一人浮いているように思えます。そのマルタさんにイエス様はこう言っておられるのではないでしょうか。マルタさん、マルタさん、あなた一人で責任を負って頑張る必要はありません。食事のことよりもてなしのことより、まずここに座って私たちと一緒に交わりましょう、お話をしましょう、それから後で全員で食事の用意をしましょう、私たちもお手伝いしますから。これが家族ではないでしょうか。マルタさんもイエス様の家族の一員です。一人で頑張らないこと、教会はイエス様を中心にチームで働くこと、これが愛の家族としての教会です。教会の7つの本質の第一は関係、どうしても必要なもの、それは関係です。この度私が教えられたことです。互いに愛し合うということ、これ以上大切なものはありません。昔のヒット曲にですね、異邦人という歌がありました、まあ、ちょっと古い人は知ってるでしょう。歌ったのは歌手久保田早紀さんという人。彼女はクリスチャンになり、芸能界を引退し伝道者となり、今は久米さゆりさん、多くの賛美 CD を出していますが、二人の異邦人という、まあ、この度本を出し、本の中でこういう証しをしています。進学校に入った時のことです。またこんなこともあった。組織進学の教授がある日の授業で生徒たちに尋ねた。キリスト教で一番大切なものは何と聞かれたら、皆さんはどう答えますか。皆さんはキリスト教で一番大切なものは何ですかと聞かれたら何と答えますか。答えは様々だった。イエスの十字架です、信仰です、伝道、宣教、誠実さ、博愛、聖書かな。答えが出尽くした頃、教授が一言、どうして誰も愛って言わないんだろう、目から鱗だったとですね。そのようなお証しをしています。愛情に大切なものはありませんし、価値あるものはありません。そしてイエス様の愛を知っているのは兄弟姉妹皆さんだけです。その愛をこのように示すこと、 これが教会の働きです。イエス様のお仕事です。必ずしもヨハネ3章16節を語る機会がないかもしれない、御言葉を語る機会がないかもしれない。しかしこの世に対してイエス様の愛を知っている私たちが愛を示すこと、これが教会の働きです。イエス様のお仕事です。皆さんはベソル川のことは知っていますか？何度か説教したことがあります。はい、第一サムエル記30章を開いてください。では大鶴兄弟、サムエル記第一30章の最初に1節から4節まで読んでください。
ダビデとその部下が3日目にツケラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツケラグを襲った後だった。彼らはツケラグを攻撃してこれを火で焼き払い、そこにいた女たちを子供も大人も皆虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れて去った。ダビデとその部下がこの町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。
ダビデが自分の部下を連れて遠征に出、自分の町に戻ってみると、ダビデの留守中にアマレク人が襲ってきて、町は火で焼かれ、部下たちの妻も息子も娘たちも連れ去られており、ダビデも部下たちも声を上げて泣きました。はい、8から10読んでください。
ダビデは主に伺っていった。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこに留まった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこに留まった。
その時ダビデが主に伺うと、主は彼らを追え、必ず救い出すことができると言われ、ダビデは600人の部下を連れて出発しますが、途中ベソル川まで来た時、600人のうち200人は疲れて川を渡ることができず、200人をベソル川に残して400人で追撃します。はい、18から20読んでください。
こうしてダビデはアマレクが奪い取ったものを全部取り戻した。彼の二人の妻も取り戻した。彼らは子供も大人も、また息子娘たちも分取り物も、彼らが奪われたものは何一つ失わなかった。ダビデはこれらすべてを取り返した。ダビデはまたすべての羊と牛を取った。彼らはこの家畜の先に立って導き、これはダビデの分取り物ですと言った。
ダビデは主なる神様の助けを得て、アマレク人を討ち、奪われたものをすべて取り戻しただけでなく、それ以上のもの、アマレク人が持っていた羊も牛もすべて奪い取ることができました。いわゆる戦利品です。はい、21から22読んでください。
ダビデが疲れてダビデについてくることができずに、ベソル川のほとりにとどまっていた200人の者のところに来たとき、彼らはダビデと彼に従った者たちを迎えに出てきた。ダビデは この人たちに近づいて彼らの安否を尋ねた。その時ダビデと一緒に行った者たちのうち意地の悪い横島な者たちは皆口々に言った。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただめいめい自分の妻と子供を連れて行くがよい。
はい、ダビデが大勝利のうちにベソル川のもとに戻ってきたとき、疲れ切って川を渡ることのできなかった200人はダビデを迎え、ね、安否を尋ねました。大丈夫でしたか？主は勝利をもたらしてくださいましたか？皆さんのために祈っていました。しかしそながら22節、その時ダビデと一緒に行った者のうち意地の悪い横島な者たちがこう言います。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただめいめい自分の妻と子供を連れて行くがよい。彼らには戦利品をですね、分けるわけにはいかない。ただ自分の妻と子供を連れて行きなさい。まあなんと愛のない冷たい言葉でしょうか。ベソルとは冷たいという意味なのです。それに対するダビデの答えです。23から25を読んでください。
ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばに留まっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならない。その日以来ダビデはこれをイスラエルの掟とし定めとした。今日もそうである。
兄弟たちよ、これは私たちの力ではない。主なる神様が勝利をもたらし、分取り物戦利品を与えてくださったのだ。主から賜ったものをそのようにしてはならない。あなた方は間違っている。24節、戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばにとどまっていた者への分け前も同じだ。戦いに行った者も400人も、ベソル川にとどまって疲れて休んでいた200人も同じだ。共に同じく分け合わなければならない。お父さんたちは外で働きます。収入を得ます。分かち合う家族がいるということは本当に幸せなこと、大きな喜びです。どうぞ俺がお前たちを食わせてやっているなどですね、言わないでくださいですね。それは愛ではありません。家族にはですね、お父さんの収入でみんな生活するんです。教会にも弱い人も強い人もいるのです。神の教会、神の家族は強い人が支配する社会、集まりではありません。この横島な人たちは、分取り物は彼らに分けてあげるわけにはいかない。もう本当に冷たい人たち。しかしダビデはそれをいさめ、今後みんな同じにしようと、これをイスラエルの掟とし定めとしたと書いてあります。一箇所聖書を開きます。マルコ9章を開いてください。35節です。じゃあ踊る兄弟読んでください。
イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆の信がりとなり、 皆に仕えるものとなりなさい、
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、イエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさい。はい、じゃあ少し後の同じマルコですが実章に移ります。42から44、では踊る兄弟読んでください。
そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかし、あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。
はい、神の家族では、上に立つ者は、みんなに仕える人たち、人です。はい、45を読んでください。
人の子が来たのも、仕えられるためでなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
この実章の45節がマルコの福音書全体の中心の御言葉。マルコの福音書はしもべとしてのイエス様の姿を書いている書物です。人の子イエス様が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。自らを仕えるものとしてしもべとしてイエス様はこのように語っておられます。この世では強い人は富や利権を独占します。しかし神の家族ですね、教会は分かち合う社会です。第2コリント8章14節、私だけお読みいたします。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものが余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。今日私たちの社会にはさまざまな問題がありますが、私はその中の中心の問題は格差だと思っています。それは持っている人が分かち合わないということです。独占してしまっている、分かち合うことを知らないということです。それがですね、それで格差が生まれるわけですが、今日の私は大きな問題の一つだと思っています。兄弟姉妹、教会にも家族にも弱い人もいるのです。もちろん強い人もいるのです。しかしながら私たちは分かち合う家族なのです。ですね。使える家族なのです。これが教会です。一箇所聖書を開きます。ヨハネの福音書13章35節。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では踊る兄弟。ヨハネ13章の35節読んでください。
もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
はい、じゃあ聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。皆さんはイエス様の弟子ですか？アーメンですね。この弟子の姿がここに記されています。それは互いに愛し合うということです。互いに愛し合うこと、これ以上大切な重要なものはありません。愛は仕事働きよりもミニストリーよりも大切です。教会が愛を失うなら、それは最も大切なものを失っており、もう教会とは言えません。 初めの御言葉に戻りましょう。ルカ実証です。マルタさんはイエス様とその一行を喜んで家に迎え入れました。イエス様のためにもてなしをしようと一生懸命働きました。もうでもこれはとっても良いことです。しかし彼女の中に不満がですね、たまり始めました。自分はこんなにイエス様のために一生懸命頑張っているのに、マリアは何も しないで主の足元に座って御言葉に聞き入っている。とうとう マルタさんの不満は爆発してしまいました。妹だけにではなく、イエス様に対してもですね、その不満は向けられました。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのの、あなたは何もお思いにならないのですか。イエス様に対して不満をぶつけました。で次にですね、私の手伝いをするように妹におっしゃってください。その一言でその場の雰囲気が変わってしまいました。みんなに緊張が走りました。マルタさんはどうしたらよかったのでしょうか。第一テサロニケ5章18節から19節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。虚礼姉妹、平安を失ったら、奉仕が重荷になったり、喜んでできなくなったら、一度手を休めましょう。そしてイエス様のもとへ行きましょう。イエス様の御言葉に耳を傾け、心の平安を取り戻しましょう。私たちの生活のすべての資源、心の平安もイエス様から来ます。まずイエス様の前に出て、イエス様と交わり、感謝しましょう。そして神の御言葉により力を得て、その一日、イエス様と共に仕事をしましょう。マイナスが起きたら、そのことをイエス様に一つ一つ感謝して、主の御手に委ねましょう。教会は家族、愛し合う家族、分かち合う家族、互いに使い合う家族です。大切なのは、ミニストリー仕事より関係愛し合うこと、この度のセミナーで弁音先生を通してこのことを気づかされました。ではお祈りをいたします。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。イエス様は忙しく働いているマルタに、そのことは素晴らしいことです、しかし不満を持ってぶつけてきたマルタに今言われました。どうしても必要なことはたった一つだけですと、今日はその一つについて語りました。巨大姉妹、仕事よりも働きよりも大切なものがあります。でそれは関係です。互いに愛し合うことです。でそれは教会の本質です。また家族もそうです。なぜなら教会は家族だからです。どうぞこのイエス様の愛に生きる兄弟姉妹となってください。また愛を実践する兄弟姉妹になりますよ。イエスの皆によって祝福いたします。では1分間自分の口で今日の御言葉を覚えて主の前に乗ってください。自分の思いをイエス様にどうぞ感謝を持って語ってください。天皇とおさま